じゃあ、この動画では能力と幸福度っていうテーマでちょっといろいろとお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。まあ能力と幸福度なんですけども、まあ、そもそもの前提として、まあ、日本っていう国に限らないのかもしれないんですけども、その能力というかそのスペック的なものですね、ステータスって言ってもいいと思うんですけども、まあ、勉強して頭が良くなって、頭が良くなってっていうのは、まあ、外からの評価でのいい意味での頭が良くなってだと思うんですけども、頭が良くなっていい学校に入っていい会社に入ってとかっていうことをやっていけば幸せになっていけるっていうものが日本に限らず大体なんかその共通認識としてぼんやりとなんか人を支配しているようなところがあると思うんですけども、まあ、それは全然能力っていうものと幸福度が直接つながってるわけじゃなくて、そうじゃないっていうことをちょっと言いたいんですよね、僕らからすれば。うん。で、じゃあ一体どうすれば幸福になれるのかっていうのが結構難しい問題で、特に日本ってその幸福度指数が低いってことを言われてるじゃないですか。
うん。
ただまあ少なくとも僕にしても仙人にしても、ブータンの人に負けないくらいに幸せだと思うんですよ。幸せに生きてると思うんですよ。で、僕も会社員時代とかはやっぱり人並みにそこまで幸せっていうのを感じてなくて、で、ただそこから今みたいな状態になれて何が良かったのかなとかいろいろ考えてみると、なんか見えてきたものがあるんで、それをちょっと、まあ、シェアする意味でもいろいろとお話ししていけたらと思ってるんですけども、まあそもそも能力の高さって、能力の高さっていうパラメーター自体が、
うん、
一般の人が捉えてるものと、そのだから例えば能力が高い方が幸せになれるっていうのは完璧に間違えてもないわけじゃないですか。能力高いことによって幸せになれるっていう面もあるし、
うん
う
ん、
そう考えた時に能力っていうものをどういうふうに捉えるかっていう問題がまずあると思うんですよね。で、さっきもちょっと話してたんですけども、2人で、
うん、
僕らの中で思ってるのがそのゴール設定ですよね。その人の目標とか夢とか、その向かいたいゴールっていうのがあって、まあ、ゴールっていう言葉も結構曖昧な言葉なので、
うんうん、
捉えられ方はいろいろあると思うんですけども、僕らの考えてるゴールっていうのはその目標としてなんか自分を縛りつけるものじゃなくて、
うん、
ワクワクすることなんですよね。どういう風になっていきたいとか、うん、だからよく言われるようにその完璧に言語化できるものでもないですね。僕らはもう結構最終ゴールでふわふわしてるじゃないですか、
うん
ただなんかそのワクワクする方向は分かってるんですよね、僕ら。どっちの方向に行けばワクワクするっていうのが分かってて、でその中で方向が分かってるから、こっちに行くためにはどういう能力を高めていけばいいのかっていうのが分かってくるんですよね。
そうですね。だから、うん、ふわふわした夢があるって、本当にふわふわふわふわしていく人っていうのは、
うん、
どういう能力が必要だとかも多分ない
んで、そうですよね、うん、で能力っていうのも、能力ってあれば役に立つものなんですけども、その役に立つっていう考え方が一般的な人で見ると、なんかその自分にとって役に立つかどうかとかじゃなくて、なんか世の中客観的に見てしまっているところがあるのかなって思うんですよね。だから例えば数学の難しい問題が解けるっていうのが、うん、数学が好きで好きでしょうがなくて、好奇心満たすために数学の難しい問題を解きたくて、それができるっていう人にはすごく役に立つ能力だけども、それが嫌いで嫌いでなんか数字見るだけで頭痛がしてくるっていう人にとっては別に役に立たないわけじゃないですか。
そうですね。まあもっと分かるんですけど、英語は別に好きじゃなくて興味もないのに、なんか将来役に立ちそうだから、だって社会人になってなんかトイックとかトフルとかの勉強を延々してる人っていっぱいいて、使いもしないのに。だからその英語の書籍ってものすごい売れるんですよね、
うんうん、
今出版不況で、結構10万部とか5万部とかあるのってすごく大変なのに、
うん、
英語の本でなんかよくわかんない本出すと50万部とか売れるんですよね。受験の本もそうですけど、
そうですね、 だからそのまず能力ってものを考えるときに、その自分にとって役に立つものなのかどうかっていうのと、その世間一般で必要だって思われてる、思い込まされてることですよね、
うんうん、
だから必要性があってなんか伸ばす能力っていうのと、自分が好奇心に従ってこう伸ばして勝手に伸びていく能力っていうのを同列に考えちゃダメだと思うんですよね、
うん、そうですね。だから なんていうのか、能力っていらないんですよ、
うんうんうん、まあ、能力っていうことはまたちょっと別の言葉で言うと、
うん、
どういうことができるかっていうことだと思うんですよ、
うん、
そのできることの数を増やすことを能力って言ったり、うん、できることのその精度を高めるっていうのを能力って言ったりとかすると思うんですけども、そのゴール次第なんですよね。自分の進みたい方向じゃないところに向かうような能力っていらないわけじゃないですか、
うん、
なんかサッカー選手になりたいのに、うん、なんかすごくダンプがうまいとかってあんまり役に立たないですもんね。
あんまり役に立たない
です。できたら嬉しいかもしれないし、まあ、身体能力なので全く関連性ないとは言えないけども、でもサッカー選手になりたい人が毎日なんかそのダンクの練習したりとかはしないですね。
まあそうです、うん、でもそれを やりいっぱいやってるのが、
うん、
なんていうか、みんなそうやってますよね。
そうですね、学校教育もそうだし、うん、なんか資格の勉強とかもそうだし、
そうだし、
うん、
そうですね。
あ、それって本当に社会的にそのものすごい大規模なその能力、
うん、
リソースの無駄な消費だったり、
うん、
モチベーションだったりとか、人の活力、生命エネルギーをなんかすごい無駄なことに使っちゃってる感じがするんですよね。
対人スキルとかだって別にいらないんですかね、
うん、
まあゴール次第だから、
そうそうですね、
わざわざ磨く必要ないというか、
うん、だからそのゴールっていうのが本当にすごく大事で、僕とかにしてもビジネスを教えるっていう活動をしてて、お金の稼ぎ方とかも会社員の頃に比べればすごくうまくなってるんですけども、それは僕のゴールに必要だったからなんですね。僕がゴールっていうのも月収何百万円稼ぎたいとかそういうゴールじゃないんですよ。自分の好きな時に好きな人とこう関わったりとか、その時間が自由に使えて、パッと買いたいものがあったらすぐに買えてとか、なんかちょっと今日疲れたなって思ったらタクシーに乗ったりとかっていうことを考えてた時に、そういう生活するために月にいくらぐらいないとダメだなっていうのがあって、じゃあそれに近づくために必要な能力として、でまあそこもうゴールが決まってて、で絶対にこれができるようになったらここに行けるっていう分かってるわけなので、それを伸ばすことって全然苦痛じゃないんですよ、
うん、むしろ楽しい。
そうそうそう、なんかもう レベルアップしていくっていう、
うんうん、
それだもん、ね、そこがしっかり結びついてない人が多いですよね、
うん、金山さんは伝える力みたいなのってすごいあると思うんですけど、
はいはい、
それも例えばネットビジネスで、
うん、
アフィリエイトで月収100万になりたいから、うんうん、ライティングを勉強しようみたいな、
はいはいはい、
そういうことではなかなか身につかないと思うんですよ。
そうそうそう、
この単純にシンプルにこういう自分は経験をしたとか、こういう風に生きたら楽だとか楽しいっていうものを知って、うんうん、それを伝えたいから、伝えたい一心でライティングが上手くなるわけじゃないですか。
そうそうそう、あ、僕は多分ね、その中高生時代友達少なかったことの裏返しだと思うんですよ。なんか寂しかったんですよ。
寂しかった。
そうそう、自分で何か楽しいことがあったりとかしても、その共感してくれる人がいなかったので、うん、で大学に上がってからネットとか使い始めて、すんなり結構友達が作れるようになった。それは自分の好きなことしか、情報しか見てなかったし、好きなことだけで関わる人たちばっかしと関わってたから、じゃあその人たちともっと仲良くなるためにはとか、自分の思い伝えるためにはっていうところからスタートしてる。
スペックとか能力って先にそれを身につけたら なんか得だっていうふうに思うじゃないですか、
うんうんうん、
先にそれを身につけたらあとは何でもできるし、
うんうん、
でよく言われてるじゃないですか、実際にまず何でもいいからやってしまえって、
うん、
その身につけてしまったあとは 何でもどうにでもなるから我慢してって、でまあそれも一つの成功法則であると思うんですけど、
うん、
多分これからの時代は通用しないと思うんですね、
うん
うん、
逆にその身につけた能力が自分を縛るっていうこともありますね、うん、なんかこのできるこれができるからこれをやらないといけないっていう変な思い込みに、
うん、
でなんかその思い込みが思い込みを作ってってる構造なんですよね。もともとその能力を身につけたも必要だと思い込んで必要じゃないかもしれないのに身につけてできるようになったから本当はそれを使わないとダメだっていう思い込みになってしまったりとか、どんどんなんかその主導権が離れていくんですよね、自分の人生のね、
自分の世界が強固になっちゃうんですよね、あの良くない意味で。
だからこの前の教育の話とかその辺の話でもあるんですけど、千人とかにしても例えばその子供の頃はそんなにあの気にすることもなくなんか自然にその学力っていうのが上がっていったかもしれないけども、だんだんその大学受験とかに向けてのその学力を上げることにつながって、でもしそれを生かそうと思ってしまったりとか、それが自分のアイデンティティだって勘違いしてたら、
そうですね、
やっぱりこんな生き方してないと思うんですよ。
それはすごいトラップがやっぱりあったなと思ってて、うんうん、やっぱり大学入試で、
うん、
成績が良かったので、
うん、
その、まあ、例えば公務員試験、国家入試の試験とかって、ほとんど大学入試の延長、ほとんど同じみたいなところが、
うんうん、
まあ、中学入試と大学入試のセットみたいな、
うんうん、
なんでその、まあ、大学入試あの一桁の順位だったので、やっぱり受けその感じで公務員試験を受けたら、外務省とか防衛庁とか、なんかそういうところに行けるんですよ、
うんうん、
そのしっかり勉強していったら、でだからみんなそういうふうにやるんですよ、
うんうん、
で僕もやろうかなと思ったことがあるんですよ、
うん、
でだけど実際それをやっていたら、
うん、
なんか多分なんというか言ってた 今頃どうなってるんだろうな、うん、
振り返ってみると結構ゾッとする選択ですね、うん、そこね、
まあそうですね、
うん、
まあ、どうなってたかは分からないんですけど、
だからそういうものからまず解放される必要は、まあ僕らがその自由研究とか好奇心とかって言ってるのはまずそこがあって、その自分の好奇心からスタートしてないと、なんかその例えば最近とかって数年前に比べるとみんな結構ね、そのセミナーとかワークショップとかいろいろ行ってるんです、
うん、
勉強してるんですよ、
うん、
でもなんかね、その本当にワクワクして行ってる、最初はそうだったかもしれないけども、だんだんそのライセンスビジネスとかもあるじゃないですか、うん、だから次の段階進むためにはこのセミナー受けないといけないとか、そういうものになんかとらわれたりとか、なんかそのセミナー先生からなんか声かけられて次はこれを受けなさいって言われたから受けてるとかってなっちゃってる人とかもいたりして、
うん、
それは違うと思うんですよね。
そうです、だからなんかスペックを上げて、
うん、
なんですかね、だからそのサバイバル力を強くして生きていきましょうっていうのが、
うん、
まあ前時代的な、
うんうん、
動物的というのが、動物的というとちょっと動物に失礼かもしれないですけど、なんかその生き方でしたね。でそれがなんかあんまりちょっと楽しくないから、
うん、
何か別のものを探して別の世界を見に行ったはずが、なんかちょっと見かけが変わっただけで同じ世界でまた、
うんうんうん、
まあ、ライセンスビジネスなんていうのはなんかそのまそのそういう感じな気がする
んですね。典型的な
気もします、ね、
うん、僕も結構思い当たるところがあって、最初その会社員やってて会社員以外のこととかってそんなに勉強もしてなかったんですけども、
うん、
あるところからそのまあうつ病の一歩手前まで行ったところがあって、そこでなんかちょっと人生方向性変えたいなと思って、うん、で考えたゴールがその 会社にも国にも縛られないようなあの人間になって海外で暮らすっていう感じのゴールを思い描いたことがあって、でもそのゴールだとあのそうなるためにお金のことを勉強しないといけないとかビジネスとかそのビジネスってその当時にはあんまり考えてなくて、お金のことを勉強して会社員以外に何かお金を稼ぐような方法とかを身につけないといけないっていうものがあって、でそこでいろいろ勉強した中で興味のあった投資とかトレードとかの世界に飛び込んでったんですけども、それがいつの間にかその好奇心じゃなくてこれをやらないとこのゴールが達成されないってなってたんですよ、
うん、
だから FX はもう冷静に見たら絶対向いてないって分かるんですよ。今振り返って何回も何回も資金飛ばして、うん、なんかねその自分はもうちょっとなんか安定志向なのかなと思ったらめちゃめちゃリスク取っちゃうんですよなんかもうあのリスクとかその投資やったこと分かるある人は分かると思うんですけども、あこういうものが手に入る可能性があってこういうリスクがあるっていうのがこっちしか見えなくなっちゃうんですよだからもうバンバンになんかレバレッジをかけてあの何回も何回も資金飛ばしてたんですけど、それを冷静に振り返ったらもう1回ぐらい1回2回失敗した時点で、あ自分向いてないなって分かるはずなのに、もうその目になってるからこのゴールがあってこのゴール達成するためにはここを通らないといけないっていう風になっちゃって、で延々とそれに捕まってた時期があるんですよ、うん、でそこからビジネスとか他のことも目広げて勉強し始めた時に、FX とかトレードとか最初勉強し始めた時は新しい世界だったからすごく楽しかったんですよ。ワクワクもしたし、なんかその世界の情勢とか人の心っていうのも分かってくるし、でもそう他の情報が入ってきた時に改めて考えた時に、あ別にこれ楽しくてやってるわけじゃないなって自分で思えたから、だからすんなりやめれたんですよね。そういう気づきの機会っていうのはすごく大事だと思うんですよね。結局それが幸福度にすごく密接に結びついてて、自分の意に沿わないこととかそのワクワクしないこととかにどれだけ自分のリソース使ってしまってるかっていうのが幸福度を下げることで、今の僕らって基本的に本当に自分らがそのワクワクすること以外に何も使ってないから結果的にやっぱりすごく幸福度が高くなってるっていうのが
まあ無理は絶対しないですかって、なんかあのよしじゃあここはちょっと頑張ろうみたいなことはしないですよね。
ちょっとしたこととかだったらあるんですけどね、ちょっとした達成感を味わうためにちょっとだけしんどいけどなんか思い切り走ってみるとか、その程度のものとかだった
らね、ゴールがありますか、あります、あるじゃないですか。
関係ないことと関係あることが選別できてるっていう視界がすごくクリアになってるっていうのはありますね。であの幸福度とかの話すると、さっきもちょっと出てきたんですけど、ブータンとかその途上国とかの人の方がかえって幸福だっていうことがよく言われてて、で その幸福度ってその日本人が求めるべき幸福度じゃないような気がするんですよね。だから例えばその情報量が少ないだけで世界が狭いからその中で満足してるっていう幸福度もあるわけで、
まあ、日本に暮らしている人がそういう幸福な人たちを見てハッと気づきを得るっていうのは大事なことかもしれないですね。
あよくあるのがその犬とか猫とか見て悩みがないなってこいつらみたいなことを思うけども、人間が犬とか猫みたいなあの生き方をしたらただのぐうたらな人になっちゃうわけで、うん、そこの感覚って大事だと思うんですよね。
なるほど。
だから、まあ、別に社会的責任とかそんな大それたことを言う必要はないと思うんですけど、日本に生まれてこの環境の中で来てる時点でものすごくなんかアドバンテージがあるっていうことに気づいてほしいんですよね、
うん、インドのヨガマスターになってもしょうがないっていう、
そうそうそう
ことなんです、
ね、あら日本って僕らと思うのがそのこの前もちょっと関西の方行って帰ってくる時新幹線乗りながらこう携帯とかいじりながら思ってたんですけども、今って調べたいことがあったら大体携帯とかで検索したらすぐ出てくるじゃないですか、うん、だからつまりそれは記憶力とかっていうその知識量っていう意味での能力ってもう必要がない
必要ない
時代になってるんですよね。 でそれって例えばインドの山奥とかみたいなインフラの整ってないところだと知れないわけじゃないですか、
うん、
例えばインドの山奥とかで何かその毒持ってる動物に噛まれたってなった時に、まあ、インドの山奥はインフラ整ってないからそのあの携帯持ってたとしても電気のつながりが見えないかもしれないけどもそこで日本みたいな環境だと何か起こった時にネットで調べたら助かる道があるかもしれない、うんとかっていうのもあるし、その情報に囲まれてるっていうところが、まあ、マイナスに働く部分もあるけども、でも普通はプラスの方に働くはずなんですよ、うん、
本来は、
うん、人間の歴史ってそうやって情報をだんだん蓄えて蓄えてきたからどんどんどんどん進化の最先端になってるわけで、うん、まあ、そこをその情報に自由に触れられるっていう時点で、まあ、これって世界的に見ても日本のその自由度ってすごく高いと思う、うん、それを生かした生き方で別にそういう未開の地に生きなくても全然幸福度っていうのは実現できるっていう、だからの能力っていうものの捉え方ですよね。知識量を増やすとか、
うん、
その計算処理を上げるとかそういうものとかってもうコンピューターとかがやってくれる
し、そうです、なんか Google 先生がやればもうそれだけでいいんですよ、うん、
必要になるのって、まあ、ちょっと難しい言葉だけども、そのゲシュタルト文化能力、
うん、
から何か情報を集めて、
うん、
情報って雑多に集まっただけだと価値がないんですよね、
うん、
でそこから何かこう抽象化されてレベルがポンって上がった時に価値が生まれてくるっていうのがあって、
うんうん、そうですね、だからその要素を見た時にポンって自分で上げれることなんですよね、
うん、
でポンと上げれて上げてまたこう上がって力が内包されたものを今度また下げて現実に下げて力発揮するっていう、だからそれっていろんなことでがそうです、全く同じ原理ですよ、うん、そのちょっとオカルトな話したら気候で人の病気を治すんだって全く同じことをやってるし、その引き寄せの法則みたいなことでイメージを描いた後でお金儲けをするだって全く同じですよね。
あら、ちょっとさらに戻って、そのゲシュタルっていう言葉が僕は結構使うんですけども、
うん、
あんまあのピンとこない人もいるかもしれないんで、うん、もうちょっと詳しく説明すると、例えばその気をこすり合わせてこうやっていくうちにだんだん熱くなって煙が出てきてっていう一つ一つの事象があって、そこでなんか火が発生するとかってなった時に、うん、なんかこうやったら火っていうものが作れるっていうのが一つのゲシュタルトじゃないですか、
うんうん、
だから別にこうやることとか一つ一つのことに意味はなくて、火ができるっていうことがそこで一つ上がって、さらにその火を使って何ができるかとか、
うん、
そのそういうものとかも組み合わせていくと何か一つの意味を持ってきて、でそのゲシュタルトっていうのも何かその不規則的にこう統合されていくっていうよりはゴールもすごく関係してると思うんですよね、
うん、
だから僕はゴールがあったから、
うん、
その塾時代とかにその塾と塾の教室長として働いてた時代に培ってきたコミュニケーション能力とか、
うん、
人を動かすための能力っていうのが今度はメルマガとかそういうものとかを使って、うん、あの人に感謝してもらうようなことをしてお金もらうっていうものを結びついたりとかして、そのゲシュタルトの意味の持たせ方っていうのがゴールによって結構変わってくる気がするんですよね。
ゴールは先にあるのか、
だから少なくともなんかその自分がどういう方向に進みたいか、どういうものを求めてるのかっていうのがその場その場で分かるようなゴール設定っていうのはすごく大事だと思うんですよね。だからそこで改めて何かその違和感にも気づけるし、なんか違う道に来てるなっていうことにも気づけるし、で他の人とか見てもそういうものに気づくきっかけにもなるし、だからとにかくその、まあ、能力と幸福度っていうテーマで話してきてるんですけども、まあ、能力は確かに関係してるけど、能力の捉 捉え方を変えないといけない、
変えない
ってことですね。で、だから僕らがそういう自由研究とかしようって言ってるのも、一応そのご利益のあるものと好奇心ベースっていう活動の両輪で考えてるんですけども、あのそれってすごく重なってるんですね。別々のものじゃなくて、ゴールがあるから、そのゴールに向かってるから、そのゴールに向かうご利益があるから、同時にその好奇心を置くことにもなるし、好奇心のあることっていうのが、まあ、ゴールにも関係してるわけじゃないですか。どうしてもなんかその無意識部分って人ってコントロールできないので、だからその好奇心のことで考えてみると、あのゲームとかに出会ったばっかしの子とかゲームとかにすごく好奇心刺激されるけども、もっと大きな世界を知っていって別のゴールができるとゲームに興味失うのと同じで、そういう部分はあると思うんですよね。
あのそのスペック的な能力っていうのは、あくまで材料じゃないですか。で、材料をいくら集めても何を作るかが決まっていないと、その意味がないわけですね。だから日本の、ビジネスマンの多くの人っていうのは結構、しかも意識高い系ビジネスマンの人とかっていうのは、その要素を集めて材料ばっかり集めてて、やることは決まらないままずっといくわけですね。で、なんで材料を集めてるかっていうと、不安だったりやらなきゃいけないと思ってるから集めてるんですよね、やっぱり。で、一方でやっぱり本当のその能力ですよね、本当の能力とか幸福度に直で関わるような能力って何かっていうと、材料じゃなくて何を作るかっていうのが考えられる能力だと思うんですよね。そのでゲシュタルト文化 の、 その仕組みとして、ゲシュタルトが作られた瞬間に、つまり何を作るかが自分の中でイメージされた瞬間に、その世の中にある材料っていうのが見えるんですよ、どこにあるか、その本当に必要な材料っていうのが。だけど見えて、何を作るかが 見つけられない人っていうのは、とにかく材料だけ見つけないと、僕はもう材料を見つけないといい人、あの立派な人になれないとか思ってると、要は自分の目に入る範囲の材料だけ見つけては、それをいっぱい集める、それを今度こっちをいっぱい集める、英語をじゃあトイック満点取るとか、なんかその今度対人スキルを磨くとか、そういうことをやっていって、でも何を作るか決まってない、それは幸福につながらないわけです。
あ、その料理の例えは面白いですね。だから例えばその日本の一般的なそのエリート層の人たちとかって能力とかすごく持ってるけども、だから食材いっぱい持ってるのに、それなりにいい食材いっぱい持ってるのに何食べたいのか分かってないでもそのゴールとか一致してる人とかはもうピンポイントで、例えばキュウリに塩つけて美味しく食べられるみたいな、美味しいキュウリの美味しい塩があればすごく満足できるっていう。
そうそう、だからその話で、その要はスペックを上げたから、じゃあ最年少でハーバード飛び級で行きました、12歳でハーバード飛び級で行ってなんか MBA 取りましたみたいな、で20歳ではもうこの大会社の役員になってみたいな、それでもスペックの最たるもの、最たるか分かりやすい例じゃないですか。でそれをやっていっても、多分世界の平和に関われる人にはならないと思うんですよ、そのそういう、ね、材料的なもの、目に見える材料じゃないですか。で一方で、まあ、これは僕が聞いた話なんで直接その人と会ったことはないんですけど、こういう人はいるっていう話なんですけど、とまあある超大国のある超大国のものすごくその影響力を持った人物の話なんですよ。でその人物っていうのはもう何ですか、普通に僕から日本人が見たとしても すごく仕事ができなくて、喋るのもこうおどろおどろというか、なんかそのどもったりして、なんかコミュニケーション力ないし、見た目もなあのただのおじさんみたいな、しょぼくれたおじさんみたいな感じで、本当に何の能力もないおじさんなんです。でもすごいその影響力を持った人物なんです。で、何がその特別なのかっていうと、その人ってものすごくいい人で、本当に誰が見ても心の底からいい人で、で 100% その世界の平和とか、国の未来とか、あと愛対する人の、つまり愛、自分がその時その時愛対した人の幸せっていうのを考えてる人、でその人が何の能力もないのに、その人が何か頼み事をすると、どんな大物でも言うこと、あの分かったって言って聞くっていう、でそういう人は実際にいるんですよね。それってスペックとか能力なんか関係ないじゃないですか。
だからまあ重要度で言うと、もう圧倒的にそのゴール、
ゴールですね。
ゴールが本当にしっかりとある人っていうのは、そのゴールを持ってること自体がもう能力みたいに働くってことですよね。
ゴールが能力、本来の本来の能力っていうのはゴールを作る力であり、ゴールに対する確信を持つ力なのかもしれないです。
だからまあ日本人とか、まあ、僕メールレクチャーとかでいろんな人からこう毎日毎日こうたりもらってて、まあ、他にやっぱり SNS を見てたりとかネットとかいろいろ見てて、すごく感じるのがやっぱりなんか諦めちゃってる人がすごく多くて、それが本当にもったいなくて、その日本に生まれて何を諦める必要があるのかって思っちゃうんですよね。で別にそのまあ未来のことって予測できないからですけども、別に明日死ぬかもしれないけども、それ別にその3秒後に死ぬとかそういうのが決まってるわけでもないじゃないですか。だからつまり未来はあるってことじゃないですか。未来はどうとでもなるし、で日本みたいなインフラが整った国に生きてて、そこで望み失ってるのってすごく本当にもったいないと思うんですよね。
材料はいくらでもあって、だって何もできなくてもゴールがあればいいわけ。
でゴールとかにまつわってちょっと話変わっちゃうんだけど、さっきもちょっと言ってた話なんですけども、その時間の感覚っていうのもすごく大事だと思ってて、僕結構最近千人通信じゃなくて悟り通信とかの方でもあのアンケートとか取って、みんなどんなゴール持ってるんですかっていうことを聞いたりとかしてるんですけども、あのよく聞くのが、あの私はこういう風に生きると決めました、覚悟ができました、で1年後に会社辞めますみたいなことを言ってる人がいて、その1年後って聞いた時に僕はすごくあれって思っちゃうんですよ。時間の感覚として1年あれば人ってもう完全にまるっきり変わっちゃうんですよね。でその会社辞める程度の変化ってその1年後に設定するものじゃなくて僕とかも会社辞めるって決めて、まあその伝えてその引き継ぎとかもあったので、でも2ヶ月後ぐらいには辞めちゃったんですよ。そのくらいで辞めれちゃうんですよ。もう逆にそれを伸ばしちゃうとあのホメオスタシスが働くからそのまま行っちゃったりとかするんですよね。だからその辺の時間感覚があのちょっとできてない人が結構、いるのかなって。その1年僕らの感覚としては1年もあればその人って全く別人のように肉体的にも精神的にも変わるじゃないですか。で世の中ってそんな1年でパッと変わったりしないんです。何かその革命が起こってそのお金がない社会っていうのが1年で実現するかっていうか絶対そうじゃなくて、もう10年20年30年っていう時間の流れの中で世界って変わっていくわけで、だからその辺のなんかその時間感覚っていうのが、だから逆にそのふわふわしてる人ってその10年20年30年かかるようなことがすぐにでも実現するかのように生きてる人ってたまに似てるじゃないですか。なんか私はお金のない世界で生きていきますみたいな感じになっちゃってる人がいたりして、その辺の感覚は大事だと思うんですよね。で、また結構話はいろいろと飛んじゃったんですけども、そもそもその まあ、能力と幸福度は、
うん、
こう能力っていう言葉をしっかりと捉え直した時にちゃんと結びついてくるっていうことで、で幸福度っていうのも、うん、あの日本人だからこそその追求できる幸福度っていうのがあると思ってて、僕とかあの仙人とか一つのモデルにもなると思うんですけども、こうやって情報とか物質とかにいろんなものに囲まれていながらもあの幸福っていうのは絶対実現できることだし、
うん、
でさらに僕らはその自分たちの幸福度を上げようと思ってて、でまあいろいろと活動もしてるわけなんですけども、その中で僕らが考えてる、まあ、ある種の理想の形みたいなものがあって、でそれについてもちょっとお話ししていこうと思うんですけども、まあ、この動画ではちょっと時間があれなので次の動画に回そうと思うんですけども、あのキーワードは超越なんですよね、
うんうん、
なんか超越ってまた怪しい言葉が出てきたなって
感じの超越
人がいると思うんですけども、まあ一つちょっとヒントっぽく言っておくと、その例えばそのチベットの山奥とかでなんか瞑想してる人とか、インドのヨガ行者とかが言ってるというか、そういうイメージで捉えられるような超越とはちょっと違うんですよね、
うん、
で、なんで次の動画に回すかと、その僕らが考えてることをパッとここで出しちゃうと、なんかまあ一つの答えみたいなものを与えちゃうことになるので、そうじゃなくてまずはその幸福度っていうものをこの今自分が生きている日本の中で、この生活の中で自分がどうやって幸福度っていうものを高めていくことができるのかっていうのをまず考えてみてほしいんですよね、
うん、
で考えた上で、さらに僕らがこういう感じのことを考えているっていうのを受け取ることで、またそれが一つのゲストアルトを作っていくことにもなると思うので、うん、ということで、まあちょっともったいつけた感じになっちゃうんですけどもこの動画はここら辺までで終わりにしようと思います。ありがとうございます。